北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、8月前半配信のお時間でございます。では初めに一曲聴いていただきましょう。ジャンクローチでメイデー。はい、というわけで始まりました。トンボのメガネは色メガネ、8月前半放送の始まりでございます。いやー、ついにね8月入っちゃいましたよ。世間はねもう夏休みムード一色でございますね。学生さんなんかはもうだって7月後半終わりくらいからもう入ってますよね。なんかあれですよ、知り合いのおじさんたちが息子や娘が夏休み入ったってよく聞くからね、社会人の方とかもね、そろそろもうちょっとでお盆シーズンということで、そろそろ夏休みに向けて浮き足立ってる頃なんじゃないでございましょうかね。いやー、でも、どうなんですかね、学生諸君は、ね、なんか最近、また、あれじゃないですか、私、ゆとり世代なんですけど、また、学習要領が増えたり、ね、小学校、今1年生とかでも、英語の授業とかがあるみたいで、いろいろ宿題とかも、もしかしたらね、増えてるのかな、なんて思うんですけども、私なんかはね、宿題全然やらなかった派なんですけど、でも、中学校の頃とかはね、ちゃんと塾とか行ってたんですよ。夏休み夏期講習とか行ってたんですよ。そう、だからね、8月の頭はね、なんか思い出としては、部活行って、夏期講習行ってっていうね、なんかすごいそういう記憶がございます。どうでしょう、学生諸君。聞いてるかな、学生諸君は。ね、まあ学生時代は、ずっと、まあ、夏期講習とかやってたけど、別に勉強が好きじゃなかったよね、私。勉強が好きで行ってたとか、勉強ね、頭良くなりたくて行ってたっていうよりもね、むしろ、塾の友達と、会う口実のために行ってたみたいなとこあるよね。そう、だから、夕方とか夜、その夏期講習あって、終わったらみんなで遊べるじゃん、みたいな、その、集合場所的なね。その頃、携帯私持ってなかったし、今の子は信じられないかもしれないけど、みんな持ってなかったのよ。いや、そうでもないな。私の中学校ぐらいの時から周りが持ち出して、でも私は持ってなかったね。なんかね、なおさらね、そういう夏期講習とか、なんか塾とか、部活とかっていうのが、友達と会う、何?約束しなくても会えるタイミングだったから、すごいね、夏休みはね、そういうのがね、意外とありがたかった。勉強はしたくなかったけど、その友達と会えるからすごいね嬉しかった記憶があるので、まあ今ね、夏期講習とか親に行けって言われてやだなーなんてね思ってるみんなも、友達に会えると思って、友達に会うためと思ってね、いやいやながら行って、まあ勉強もほどほどにね、夏を満喫してもらえたらいいんじゃないかな。そしたらね、こんな大人になれる。こんな大人にはなりたくないか。髪の毛オレンジだし。まあね、そんな感じで、8月放送もね、やっていきたいと思いますよ。よいしょ。というわけでね、このトンボのメガネは色メガネ、こんなね、バカバカしくやっておりますけど、こんな番組でも皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。 それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーション、ションションションション。はい、というわけで始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。パチパチパチパチパチパチパチ、ね、このコーナーは私ナレーターのトンボこと北山聡が自分がやってみたいナレーションを勝手に考えて勝手にラジオ内で喋っちゃおうという自分勝手なコーナーでございます。というわけでね、まあ、8月入って、まあ、みんな夏休みムード、夏を満喫してる時期かなということでね、もう今回のナレーションは完全に夏仕様でございます。というわけで今回2本あるんですけど、どっちも夏仕様です。大体なんか1本、外すこと多いんですけど、今回もう完全に夏で乗り切ろうかなと思って、やっております。ね。そして、じゃあとりあえず聞いてもらいましょうか。ということで、まず最初のねナレーション、夏ナレーションでございます。一本聞いていただきましょう。どうぞ。トマトにナスにトウモロコシ、色とりどりの夏野菜がスーパーや八百屋さんに並んでいる今の時期、鮮やかでみずみずしい野菜たちが食卓にさらなる楽しさを与えてくれます。さらに旬の夏野菜は色味や食感だけでなく、夏の暑さを乗り切る栄養素もいっぱい入ってる。今年も夏野菜を食べて夏バテ知らずに。はい、聞いていただきましたね。夏野菜皆さん食べてますか？私ね、トマトとかね、トウモロコシとかナスとかね、大好きだからね、すごい夏はテンション上がる時期ですよ。しかもね、旬の時期はね、野菜が安いからね。そう、食べたい野菜がね、食べやすい。貧乏にトンボにとってはすごいねお得な時期でございますよ。特にねトマトとか体をね冷やしてくれる作用がありますんでね、食べるとね夏の暑さにも負けずにやっていけるんじゃないかな。まあ、夏野菜の中でまたキュウリですか？キュウリもね体温を下げる効果があるって言われておりますけども、まあそれがね何の効果なのかわかんないですけどね。キュウリはほとんど水分っていう話ですからね。ほぼ栄養素がなくてほぼ水分っていう話を聞いたことがありますけど、でもなんかその話で言うと、もやしもなんかほぼ水分な気しません？全然関係ないけど、もやしが何野菜、何の時期の野菜か全く知らないけど、もやしもほぼ水分だなぁと思って食べてます。ただ栄養素は多分あるんでしょうね。なんか昔テレビでケント・デリカットさんが昔もやしが大嫌いだったんです。なんか野菜そのものがそもそも嫌いで、お母さんにもやしくらいは食べなさいってずっと言われてて、もやしいやいやすごい食べてたんだけど、日本に来てもやし食べたらもやしすごい美味しいと、ジンギスカンと一緒にもやし食べたらすごい美味しいってなって、もやしが好きになったっていうどうでもいいエピソード。すいません、全然夏野菜関係なくなっちゃった。まあということで、もう一本も夏系のねナレーションございますので、聞いていただきたいと思います。今度はねお盆に関連する、ナレーションでございますので、ぜひぜひね、お盆前に多分皆さん聞いていただいてるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ、ご拝聴ください。どうぞ。少量待って皆さんご存知ですか？お盆に用意するキュウリやナスを使った人形です。お盆はご先祖様にキュウリの馬で急いで帰ってきてもらい、ナスの牛でゆっくりと見送る、そんな日本の文化の少量馬ですが、最近はちょっと変なんです。一本のキュウリにさらに輪切りのキュウリを4つつけてタイヤに見立てたものや、ナスにキャタピラ風の細工をしたもの、 SNS の普及で 可愛くて面白い精霊馬が増えているんです。これならご先祖様もいつもとは違った帰郷を楽しみながら帰ってきてくれるかもしれませんね。はい、というわけで聞いていただきましたね、お盆のね、精霊馬のお話でございました。皆さん精霊馬飾ってます？実はうちの実家使ったことないんですよね。ただなんかね、いろいろ噂でね、なんですか、キュウリに割り箸とか爪楊枝を刺してね、馬とかね、ナスに、刺して牛とかを作るっていうのをね、いろいろテレビだったりとかいろんなメディアでね見たことあって、まああれ面白いなと思ってね、結構好きな文化の一つなんですけど、まあやれよっていう話ですよそれだったら。まあそういえばわかります、皆さん、精霊馬って精霊の馬って書くんですね、名前が精霊、聖なる霊の馬って書いて精霊馬って言うんですけども、私はいつも思うわけですよ、精霊馬ってね、帰り牛じゃんって。いや馬って書いてるけど牛じゃんって思う。ね、なんでね、そろそろ名前に牛もどっかに入れてあげてもいいんじゃないかなと思う今日この頃でございますけども、あと今ナレーションした内容本当無理ですよ、ちょっと変わった精霊馬なんかを結構 SNS とかにアップしてる方とかがいらっしゃって、最近ねそういうちょっと遊び心のある精霊馬なんかが増えてるということでね、今年は皆さんまだ準備していないでしょうから、ちょっとね変わった精霊馬作ってみて、ご先祖様にね早く帰ってきてもらうためにね、まあ、タイヤをつけてみたりとか、遅く帰ってもらうために、なんだろうな、遅い乗り物って何なんだろう、きっと、なんだろうな、トラクターとか、あんまり速くないからキャタピラーとかつけたイメージなのかなとは思うんですけども、なんだろうね、あと、カバとかかな、カバ風にしちゃうとかね、牛を。どうやるかは各自考えてください。まあそんな感じでね、なんか本当に最近ちょっとデコレーションしたような精霊馬なんかも増えておりますから、皆さん本当に作ってみたら面白いんでなかろうかなと。もしねできたよっていう方なんかはトンボのメガネは色メガネ宛てになんか連絡くれても私は嬉しいですよ。というわけでね、皆様の面白精霊馬も今回は募集しておりますのでよろしくお願いいたします。というわけでね、そろそろ一曲聴いていただこうかななんて思います。それでは、一曲聴いていただきましょう、6と7でアポカリプス。
Yeah! ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけで始まりました、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが形をプラプラしたりとか、人とね対談したりとか取材したりとかしてね、そんな音源をねダラダラ流す、そんなね自由気ままなコーナーでございますよ。そしてですね、今回は、何をしてきましたかと言いますと、まあ、この番組ではね、結構何回も喋ってる話ではあるんですけど、私はね、本をあんまり読まないんですね。昔ちっちゃい頃からね、全然読まなくて、で、まあ、大人になってね、ちょっと読まなきゃなと思って読んだ時期もあるんですが、また全然読まなくなり、まあ、読むのは大体漫画かな、みたいな人なんですけども、まあ、そんなね、私が、まあ、いろいろね、含めて、ちょっとね、本屋さんを巡ってきてみました。まあ、なんで、ね、ちょっと私自身のね、気になる本だったりとか、今までね、読んだことある、まあ、漫画の話とか、そんなものをね、ちょっとね、詰め込んで、ちょっとロケしてまいりましたので、ぜひぜひ、聞いていただけたらと思います。では、ロケ音源、どうぞ。
はい、トンボのメガネは色メガネ、ロケコーナーでございます。今日はロケで何をしようかと言いますと、本屋さんにお邪魔して、ちょっとね、いろんな本の話なんかできたらいいななんて思っております。今本屋さんにお邪魔してるんですけども、まああれですね、入り口付近は雑誌とか新刊のコーナーがございまして、雑誌とかもね、いろいろありますよね。グルメ系とかね、あんまりファッション系はね、もうほぼほぼ見ないですね。あとはもう漫画雑誌も最近全然買ってないな。漫画雑誌だと、少年ジャンプとか少年マガジンとかね、結構何年か前はもう毎週両方買ってね、読んでた時期もあるんですけど、最近はめっきりですね、もう何でしょう、買ってって縛ってするのがめんどくさいです。まあそれくらいやるよっていう話なんですけど、さらにね、もう学生の頃とかになるとね、まあ、あんまね、よくないんですけど、結構立ち読みしてましたよね、本屋さんとか、コンビニとかで、マガジン、ジャンプを。まあね、今も漫画は、ね、好きで、たまに、他の回とかでもね、漫画の話してますけど、まあ、結構漫画読むは読むんですよ。ただあんまね、買ってる漫画も結構少ないんでね、割と漫画喫茶でまとめて読むことが多いですね。マガジンポケットっていうアプリをね、入れましてね、そう、講談社さんが出してるね、アプリがあるんですけど、 それがね、無料でスマートフォンで、漫画がマガジンがね、見えちゃうんですよ。なんでちょっとね、それを結構使用してますよ。何週間か遅れで見れるんですけど、なんで、まあ、大体、まあ、1ヶ月くらい前のとかなのかなが無料で読めたりするんですね、雑誌大体全部くらい、きっと。比べてないから分かんないけど、あと過去の連載作品の掲載なんかも毎週ちょっとずつあったりとかして、 そう、そこでねめっちゃね読んでるのあるんですよね。なんかそれは今キャンペーン中で毎日2話ずつ、配信してくれてる漫画があって、それもともと連載当初から結構ちょいちょい読んでた漫画でね、今もそのちょっと途中から読んでなくてその部分を埋めようと、今アプリでだいぶ読んでるんですけど、あの AKB49 っていうね、 AKB48 っていうねアイドルグループがあるじゃないですか、もう皆さんご存知だと思うんですけど、そこの中で一人男の子が女装して AKB48 に入って、自分が好きな女の子を最高のアイドルにしていくために自分も頑張るみたいなストーリーなんですけど、それがねなかなか熱くてね、結構ね漫画とか読むと、漫画今はアプリで読んでるんですけど単行本で読むと本当ね泣いちゃう、1、2巻に1回は泣いちゃうね。だからねちょっと読んでみてください。っていうかだいぶ漫画の話してるなじゃあそうそうね、次のとこ見てみましょうか。あ、話題作なんかもありますね。話題作、劇場、お笑い芸人の又吉さんが書いた2冊目の小説ですね。こちらも前回最初ね発表して賞を取った火花の方はね私も購入させていただいてね読ませていただいたんですけども、あれもすごい面白かったですね。お笑い芸人さんのなんか人生をね、人生を語るみたいななんか違うな、なんかあるお笑い芸人さんの、生き様を描くみたいな、そんなねストーリーだったんですけども、すごいね最後とか私泣きながら読んじゃいましたけどね。なんか今回はちょっと恋愛ものらしいですね。なんかちょっと気になるんで割とちょっとね読んでみたい作品の一つだなって思っておりますよ。プラプラ歩いてますけど、やっぱりね足はね気づくと漫画コーナーに向かっちゃいますよねいやほんとね全然普段本読まないのがねバレるよね。ほんとね漫画ばっかり読むの、ほんとに。だってさっき喋ってた火花くらいかな最近読んだ漫画で言うと、最近読んだ小説とかで言うとね。そして今ねついに漫画のコミックスのねコーナーの方に入ってしまったんですけども、新刊いろいろ出てますね。あんまりね漫画雑誌買わなくなってからはね新しい漫画にちょっと疎くはなってきてしまったんですけどもね。お出てますね。私がほぼ唯一と言ってもいいんじゃないでしょうか、新刊が出たらすでに買ってる数少ない漫画の読んでますよアザゼルさんっていうね、漫画の14巻が出ておりますね。ちょっとねこれね後で買おうかなって普通に思います知ってますかね、読んでますよアザゼルさんっていうね、悪魔を使って、探偵業務を行うそんな探偵さんのねお話なんですけどもね、まあ、基本はギャグ漫画でございますね。これの14巻がね多分ね新刊って1年以上ぶりとかじゃないかな、なんかだいぶ新刊出てなくてちょっと今ねあって結構テンション上がってますよ。あとあれですね、最近漫画は限定版みたいなの結構たくさん出てますよね。アニメ DVD がついてるタイプとか、あとなんかグッズがついてるやつとかって結構出てたりとか、今そうちょうどね見たのが、私結構漫画そのマガジン買ってた時も見てるし、漫画喫茶とかでもちょくちょく読むし、でアニメも録画して しっかり見た、あの7つの大罪っていうね、少年週刊少年ジャンプ、ジャンプじゃねえや、ごめんなさい、週刊少年マガジンってね、やってる漫画がありまして、あの7つの大罪っていう漫画なんですけども、ファンタジー系のね漫画なんですが、ちょっとそれの新刊が今出てるなぁと思って見たら、なんと限定版がございまして、限定版は T シャツがついてるっていうね、なんなんでしょうね、もう今の時代って漫画に T シャツがついてくる時代ってでもちょっと欲しいですね、あの人気キャラがあのついたね T シャツ、なんかしかも書き下ろしなんですかね、あのちょっとわかんないですけど、なんか2タイプあるみたいで、あのね人気キャラのディアンヌが入ってるタイプか、あのもう一つがあのめっちゃ強いエスカノールさんっていうね、7つの大罪っていう7人のメンバーの中ではね一番最後に出てきたキャラのね、T シャツどっちかが入ってるみたいですね。ちょっとこういう限定版ね、あの意外とね好きな漫画とかだと欲しくなっちゃうよねでもなんかね、そう策略にやられてる感はあるけどね、でもねこういうのって手伸びちゃうよねまあ、あともうちょっとね、まあ、見てみようかなと思いますけど、
はい、聞いていただきましたね。というわけでね、まあ前半の部分を聞いていただいたわけでございますけどもね、まあ私が普段いかに本を読まないのかね、まあそういった部分は分かっていただけたんじゃないでしょうか。これ誇れることじゃないんだよな、これ恥ずかしいことなんだよなまあね、だからね、そこがね、私の、あの、普段のトークの語彙力のなさがそこに滲み出てる可能性はあるんですけどもね。まああの、ナレーションのためにもね、いっぱいね、いろいろ読んで、あの、吸収していかなきゃいけないなと感じる、あの、今回のロケではあったんでございますけども。というわけで、あの、後半もね、あの、拙い、あの、本のコメントではありますけども、あの、聞いていただけたらと思いますのでね。まああの、自分もね、この本知ってるよなんて、あの、話もあるかもしれないので、そういった部分も含めて、後半も聞いていただければと思います。というわけで、ね、前半のロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スミレヒトのギタリストナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンドスミレヒト。この番組ではうち一人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎えトークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聞けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島遥、あの日ノートに綴ったこと。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島遥、あの日ノートに綴ったこと。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで、8月の前半放送もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりましたね。まあ、というわけなんですけどもね、まあ、まあ、8月の今前半ですよね、聞いていただいてるのは。というわけでね、まあ、皆さんね、暑さでもうだらっとしている時期なんじゃないかなとは思いますね。そういう時はね、結構私は若い頃なんかはね、図書館とかね、デパートとかが涼しいからね、まあ、それこそさっきのコーナーでいう本をね、本は読まないんですけどね、図書館行ったりとかね涼しいから あとね、そうですよ、デパート行ったりとか、あと最近なんかだとね、電車なんかも結構涼しいですからね。逆に涼しすぎて、私なんかはあれです、東京とか関東とか多分本州以南、南の方に住んでる方はわかると思うんですけど、弱冷房車っていうね、冷房弱めの車両とかがあるんですけどね、私はそのくらいで意外とちょうどいいっていうところなんですけどね、多分北海道そんななかったんじゃないかなと思うんですよ、私が住んでた頃は。そんなにガンガンね、冷房を引かせる必要はなかったと思うからね、多分全部弱冷房くらいの勢いだったんじゃないかなとは思うんですけどもね。どうでしょう、北海道の聞いてる方々、その辺の情報ください、変わってたら。まあそうそうね、北海道から情報をもらわないと、今年はね、ちょっと実家に帰省する予定がございませんのでね、だんだん本当に、実家北海道なんだけど、北海道情報がね、全然わかんなくなってくるっていうね、北海道出身なんですよって言うと、あ、こういうのあるよね、とかいう話にね、最近ね、だんだん、北海道行かなさすぎてね、ついていけないという事態に陥っている、今日この頃でございます。あ、そうそう、あとね、電車とかね、弱冷房車いいんですけどね、暑い時はね、強冷房車行ってください。実はですね、この前、ごめんね、ごめんね、ごめんねって先言っとく。実は、電車乗った時に、サラリーマンの男性ですかね、私より年上の方ですよ、いらっしゃいまして、40代くらいの方でしょうか、ちょっと、なんでしょう、小太りまでいかないですけど、ちょっと、ふっくらした体型の方で、相当暑かったんでしょうね。で、多分ワイシャツ、直に着ていらっしゃったのかもしれないんですけど、だいぶ、シャツが、濡れていらっしゃって、で、なんでしょうね、言っていいのかな、脇の部分っていうのはすごいびちょびちょで、しかも、すごい、茶色い跡がついてた。しかも結構ついてて、もうアメリカンコーヒーくらいの、茶色具合だったんですよ。もう本当に染み出てて、脇から、ドリップしてますかくらいな感じで、ちょっと等身円状に茶色が広がっていらっしゃったんで、男性諸君はね、その辺ちょっとね、気をつけた方がいいかなというところですよね。もしかしたらね、お忙しい方でね、なかなか、お家帰れなくて、二日目のワイシャツだったのかもしれません。なので、汚ねえからやめろよとは言いません。ただ、気をつけましょう、お互いにという。ことでね、我々、男子はやっていけたらいいんじゃないかなと。いや、もしかしたら本当にね、脇にコーヒーかかっちゃっただけかもしれないんですよ。汗とかじゃないかもしれないんですけども、もし汗だったらば、皆さんね、やっぱりちょっと身だしなみっていう部分でね、私も含めて、白いワイシャツなんか着るときは気をつけていけたらいいなと、アラサーながらに思う今日、この頃でございました。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなど、今の聞いてどんなメッセージ来るんだよって話ですけどね。トンボさん脇茶色いですよっていうメッセージでもいいです。募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライ同時に大募集しています。番組のアカウントは m_z_channel でございます。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。